山ひねみの心のしおり。こんばんは、福山ひねみです。10月29日、今日はおしぼりの日です。天を福29の和洋折衷の語呂合わせですね。ナイス。おしぼりは日本発祥で、歴史は古事記や源氏物語の頃に遡ります。始まりは公家たちが客人を招く際に用意した濡れた布で、これが江戸時代になると木綿の手ぬぐいとなって普及します。宿の玄関先には旅人のために水を張った桶と手ぬぐいが用意され、客は手ぬぐいを桶の水に浸して絞り、手や足を拭ったとされています。この絞るという行為がおしぼりの語源になったと言われています。心のしおり、今日は芥川龍之介の作品です。芥川龍之介作、白1。ある春の昼過ぎです。シロという犬は土をかぎかぎ、静かな往来を歩いていました。狭い往来の両側にはずっと芽を吹いた生垣が続き、そのまた生垣の間にはちらほら桜なども咲いています。シロは生垣に沿いながら、ふとある横丁へ曲がりましたが、そちらへ曲がったと思うと、さもびっくりしたように突然立ち止まってしまいました。それも無理はありません。その横丁の七八軒先には、印番店を着た犬殺しが一人、罠を後ろに隠したまま一匹の黒犬を狙っているのです。しかも黒犬は何も知らずに、犬殺しの投げてくれたパンか何かを食べているのです。けれども、シロが驚いたのは、そのせいばかりではありません。見知らぬ犬ならばともかくも、今、犬殺しに狙われているのは、お隣の飼い犬のクロなのです。毎朝顔を合わせるたびに、お互いの鼻の匂いを嗅ぎ合う、大の仲良しのクロなのです。シロは思わず大声に、クロくん危ないと叫ぼうとしましたが、その拍子に犬殺しはじろりとシロへ目をやりました。教えてみろ、貴様から先へ罠にかけるぞ。犬殺しの目にはありありとそういう脅かしが浮かんています。シロはあまりの恐ろしさに思わず吠えるのを忘れました。え、忘れたばかりではありません。一刻もじっとしてはいられぬほど臆病風が立ち出したのです。シロは犬殺しに目を配りながら、じりじり後ずさりを始めました。そうしてまた生垣の陰に犬殺しの姿が隠れるが早いか、かわいそうな苦労を残したまま一目散に逃げ出しました。その途端に罠が飛んだのでしょう。続けざまにけたたましい黒の鳴き声が聞こえました。しかし白は引き返すどころか、足を止める景色もありません。ぬかるみを飛び越え、石ころを蹴散らし、往来止めの縄をすり抜け、ゴミための箱をひっくり返し、振り向きもせずに逃げ続けました。ご覧なさい、坂を駆け下りるのを。そら、自動車にひかれそうになりました。シロはもう命の助かりたさに夢中になっているのかもしれません。いや、シロの耳の底にはいまだに黒の鳴き声がアブのようにうなっているのです。
キャン、キャン、助けてくれ、キャン、キャン、助けてくれ。
シロはやっとあえぎあえぎ主人の家へ帰ってきました。黒塀の下の犬くぐりを抜け、物置小屋を回りさえすれば犬小屋のある裏庭です。シロはほとんど風のように裏庭の芝生へ駆け込みました。もうここまで逃げてくれば罠にかかる心配はありません。おまけに青々した芝生には幸いお嬢さんや坊ちゃんもボール投げをして遊んでいます。それを見たシロのうれしさは何と言えばよいのでしょう。シロは尻尾を振りながら一足飛びにそこへ飛んでいきました。
お嬢さん、坊ちゃん、今日は犬殺しに会いましたよ。
シロは二人を見上げると息もつかずにこう言いました。もっともお嬢さんや坊ちゃんには犬の言葉はわかりませんから、ワンワンと聞こえるだけなのです。しかし今日はどうしたのか、お嬢さんも坊ちゃんもただあっけに取られたように頭さえ撫でてはくれません。シロは不思議に思いながらもう一度二人に話しかけました。
お嬢さん、あなたは犬殺しをご存知ですか？それは恐ろしいやつですよ。坊ちゃん、私は助かりましたが、お隣の黒くんは捕まりましたぜ。
それでもお嬢さんや坊ちゃんは顔を見合わせているばかりです。おまけに二人はしばらくするとこんな妙なことさえ言い出すのです。
どこの犬でしょう、春尾さん。
どこの犬だろう、姉さん。
どこの犬？今度は白の方があっけに取られました。白にはお嬢さんや坊ちゃんの言葉もちゃんと聞き分けることができるのです。我々は犬の言葉がわからないものですから、犬もやはり我々の言葉はわからないように考えていますが、実際はそうではありません。犬が芸を覚えるのは我々の言葉がわかるからです。しかし我々は犬の言葉を聞き分けることができませんから、闇の中を見通すことだの、かすかな匂いを嗅ぎ当てることだの、犬の教えてくれる芸は一つも覚えることができません。
どこの犬とはどうしたのです？私ですよ、シロですよ。
けれどもお嬢さんは相変わらず気味悪そうにシロを眺めています。
お隣の黒の兄弟かしら。
黒の兄弟かもしれないね。
坊ちゃんもバットをおもちゃにしながら感慨深そうに答えました。
こいつも体中真っ黒だから。
シロは急に背中の毛が逆立つように感じました。
真っ黒、
そんなはずはありません。シロはまだ子犬の時から牛乳のように白かったのですから。しかし今前足を見ると、いや前足ばかりではありません。胸も腹も後足もすらりと上品に伸びた尻尾もみんな鍋底のように真っ黒なのです。真っ黒、真っ黒。白は気でも違ったように飛び上がったり跳ね回ったりしながら一生懸命に吠え立てました。
あら、どうしましょう、春尾さん。この犬はきっと狂犬だわよ。
お嬢さんはそこに立ちすくんだなり今にも泣きそうな声を出しました。しかし坊ちゃんは勇敢です。白はたちまち左の肩をポカリとバットに打たれましたと思うと、二度目のバットも頭の上へ飛んできます。
シロはその下をくぐるが早いか、元来た方へ逃げ出しました。けれども、今度はさっきのように、一丁も二丁も逃げ出しはしません。芝生の外れには、城の木の陰に、クリーム色に塗った犬小屋があります。シロは犬小屋の前へ来ると、小さい主人たちを振り返りました。
お嬢さん、坊ちゃん、私はあのシロなのですよ。いくら真っ黒になっていても、やっぱりあのシロなのですよ。
シロの声は、何とも言われぬ悲しさと怒りとに震えていました。けれども、お嬢さんや坊ちゃんには、そういうシロの心持ちも飲み込めるはずはありません。現にお嬢さんは憎らしそうに。
まだあそこに吠えているわ。本当にずうずうしい野良犬ね。
などと、地団駄を踏んでいるのです。坊ちゃんも、坊ちゃんは小道の砂利を拾うと、力いっぱい城へ投げつけました。
畜生、まだぐずぐずしているな。これでもか、これでもか。
砂利は続けさまに飛んできました。中には城の耳の付け根、血のにじむくらい当たったのもあります。城はとうとう尻尾を巻き、黒塀の外へ抜け出しました。黒塀の外には春の日の光に銀の粉を浴びたモンシロチョウが一羽、気楽そうにひらひら飛んでいます。
ああ、今日から宿なし犬になるのか。
シロはため息を漏らしたまま、しばらくはただ電柱の下にぼんやり空を眺めていました。
ひねみの心のしおり、
いかがでしたか。次回の番組は11月5日火曜日午後6時30分からの放送です。ぜひ聞いてくださいね。心のしおり、お相手は福山ひねみでした。ではまた。